1週間のご無沙汰でございます、トランクルームスタジオのお時間です。今回も始めていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今ね、はい、タイトルコールというか一番最初は私噛んでしまうから、うん、大地先生お願いねっていうふうに言ったんですけどね、
はい、
まさか、はい、あかこれカットする気か、もしかして
まあカットして流すだろうから、うん、今ネタばらしをするよ。テイク2だよこれ。はい、ということで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、大地先生、
はい、
の今日雰囲気違いますね、はい、
そう
なんかベストなんか着ちゃって、
はい、
なんかスーツ着ちゃって、ね、
はい、
どうされたんですか。
いやまあこれと言ってなんです
けどあれお仕事ってスーツでしたっけ、
はい、普段はゆるい服装で行ってますよ、はい、まあでも今日は研修がございましたので、まあ、こういった、はい、かっちりとした、まあ、仕事終わりに収録でございます。
はい、はい、もうスーツ姿ね、
うんうん、
私の結婚式以来ですけど。
はい、そうなんですよ。
だいぶカチッとして、
カチッとしてます。はい、
はい、かなり違和感というか
落ち着き、違和感ある。
いや普段さやっぱり、うん、私服しかさ、私服というか普通のラフな格好しか見てない
く
て、
ま
あね、うん、いきなりこうスーツで来られると、
はい、
あのいいと思います。
あ、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。はい
はいはいはい、
はい、そうだ、結婚式ちょっと話は2、3週前じゃないか、
結構
もっと前か、1ヶ月、
2ヶ月弱、1ヶ月は無事に、はい、
うん、
立ちましたけど、は
い、この番組でもスペシャルとして配信をいたしました。みゆさん結婚式スペシャルにてですね、はい
はい、
あなたそんなテンションじゃなかったでしょあのですね、はい、まあ、みゆさんの結婚式二次会にて収録が行われたっていうことで、その時に一緒にいた、私大地とみゆさんのラジオリスナーの友達にですね、タイトルコールをいろいろ撮らせていただいたっていうのが、まあ、その時にあるんですよ。タイトルコール、はい、たくさん撮ったタイトルコールが今ある。さあそれをどう活用しようかということでですね、はいはい、トラスタ企画会議にて、はい、まあ、その議題が上がりまして、
うん、
はい、まあ、今月からですね6月30、はい、今日が1日ですか、
はい
はい、6月の失礼5月だ、5月31日から、今月からですね月末の最終週を、リスナータイトルコールの回と、まあ、定めましてですね、
リスナーデーですね、
リスナーデーですね、はい、はい、今月末、まあ、本日の放送よりリスナーさんにタイトルコールをしてもらいたいということでございます。まあ、現状今すごいたくさんあるんでね、そちらの方で、はい、撮った分ご紹介させていただきたいと思います。
はい、はい、なので毎月ね月末はどなたか、ね、
どなたか
のタイトルコールを流させていただくという、うん、
そうですね、
ことですね、
はい、現状僕とみおさんの友達しか撮れてないっていうのはあるんですけれども、もちろんリスナーの皆様にもご参加していただくかな、この先、まあ、どうなるかわかんないですけど、
はい、それはもし、はい、募集をすることになったりとか、
そう、ね、まあ、はい、
もしかしたらね、あのちょっとタイトルコールやってみたいですっていう方から連絡が来れば、
うん、
ちょっと一回 ね、
音声データだけなんで遠距離からも送れるかもしれないですね、
う
ん
うん、ちょっとあのトラスターの企画会議でもう一回揉んで
みましょうか、
あの改めて
ご
案内をさせていただくと思います。
はい、じゃあタイトルコール早速行ってみましょうか、は
い、今月の、
はい、
というか初めてのですねです、初めてじゃないか、
あの第一弾川越
さんが、さんでしたね、
はい、あの、はい、袋叩きにされるというあれは面白かったですね、
あれはツボでしたね、は
い、あのちょっと皆さんバックナンバー探してみてください、
はい
はい、
よろしくお願いします、はい、お二人目はどなたなんでしょうか。
そうですね、
はい、
それではタイトルコールしていただきます。二人目のタイトルコールはこの方。
パンよりご飯派、米粉パンです。トランクルームスタジオ始まるよ、
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とみおがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。 はい、ということで今週もお送りしておりますトランクルームスタジオ、改めましてパーソナリティの大地です。
はい、改めましてパーソナリティのミオです。
はい、今週もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、
タイトルコールしてくれたリスナーさんありがとうございました。
本当にご協力ありがとうございました。
はい、これからもね毎月最終週は楽しみに待っていただきたいなと思っております。
誰が言うかなみたいな。
はい、
はい、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてさて、はい、そんな
5月の
5月最終週ですけれども、はい、今日は皆さん何をする日でしたっけ。
今日はリスナーさんからいただいた5月のメッセージテーマ、はい、振り返りですね。
はい、はい、今月はテンションおかしい2人で送りをしております。
はい、はい、まあ、はいはい、改めてね、うん、5月のメッセージテーマの、
はい、
僕の私の人生ベスト級映画の振り返りです。
はい、そうですね、はい、僕の私の人生ベスト級映画振り返りを行っていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それでね、ちょっと紹介させていただきたいメールはいつあるの、5月の放送内で届いたもの、ちょっとご紹介しきれなかったものなんですけれども、トラスタネームネギ坊主さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、放送開始から欠かさず拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ベスト映画を一つ挙げるとすればトトロです。
お
ジブリつながりで、はい、幼少期に初めてトトロを見てから今まで音声を消してアフレコできるくらい繰り返し見ていますが、ワクワクする感じは今でも変わらずに楽しめます。はい、今では5歳になる息子と一緒に楽しんでいますが、はい、世代を超えてこんなに引き込まれる作品は他にないと思いますといただきました。
はい、
はい、ちょっとこれはジブリ作品ということで、
はい、はい、
ご紹介させていただきましたが、
はい、はい、ちょうどあれですね、うんうん、私がおすすめとして、
はい、
ベスト級で挙げさせていただいた天空の城、うん、ラピュタの後作ですね。後作とかその次だったと思います。はい、トトロは、はい、ラピュタ同様テープが擦り切れるまで私も見ておりますが
トトロね、
やっぱりあれなんだね、年代関係ないんだね。
いや、まあまあやっぱそうでしょう。
いや、子供の登竜門的な感じなのかな、
まあ、確かにね、うんうん、
っていうのはやっぱりあるんですかね。
はい、
うん、
確かに宮崎アニメは日本人であれば通る道なのかな。
まあ
まあ、まあその点でも大きな役割を担っている金曜ロードショー、
うんうん、そうね、
っていうのがあるとは思うんですけれども、
そこで撮ってね見れば、
そうね、
うん、
うん、そういったトトロさ、トトロって夏野菜が出てくるじゃん、
はい、おばあちゃんとね
調理していないものであそこまでうまそうに見せるっていうのはすごいことだと思うんですよね。
あのキュウリをさ、
キュウリね、うまそうね、
バキッと食べたりとか、うん、あと私トトロ見てる時、
はい、
あのキュウリを、
はいはいはい、
結構家でメイちゃん食べみたいなことをしてましたよ。さすがにというか生じゃなかったですけど、まあ、塩とかマヨネーズをこう切らないでもうバキってそのまま食べる、
はいはいはいはいはい、
やってましたね。
美味しそう。いや、ね、今もう暑くなってきたんで、
うん、
ちょうどみずみずしい食べ物が食べたくなる時期ではありますけど、
いい頃合いなんじゃないですか。結構 ね、
うん、
スーパーとかだと、まあ、もうちょっとしてからかもしれないですけど、うん、本当に小売りしてる農家さんとかだと、
はい、
これもう始まってるかな、トマトとかは、
うん、へ
ー、やっぱね、そういうところもね、
うん、
食べていくと結構味違うというかトトロからどんな話したんだ
ろう。いや、食い物はね、宮崎アニメでおいては無限に広がると思うよ。あそこまで桜伝聞のご飯がうまそうだって思ったことないもん。俺
あのね、トントントン
そうそうそう、こけてる、待ってのところ、はい、
いいね、はい、あそこね、さつきちゃんお嫁にしたいですけど。
あとキャラメルね。
あー、はいはい、あのキャラ、うん、なんだっけ、隣のトトロの後というか、うん、あの子猫バスとメイっていうのが、うん、
はい、
あの
三鷹の森でやってるやつね、
あの映画というか、その小劇場っていうのがその美術館の中で期間限定でやってたんですけど、うん、私それ見に行って、やっぱそこでもね、キャラメルが出てくるんですよ。あのやっぱあのきびだんごじゃないですけどキャラメルあげて乗せてくれるみたいなありましたけどね。
いやちょっと、
はい、
あの食べ物の話でしか広がらなくてすいません、
はい、あの結構今お腹が空いている、
はい、
はい、ありがネギ坊主さんありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、じゃんじゃんメールの紹介だけでも言っておきますか。
はい、じゃあ続きまして、うん、トラスタネーム、はい、しゃもじ超大好きさんありがとうございます。
はい、
超大好き、
超大好きなんです
よ、ね、広島の方ですかね。
ご飯じゃないところがポイントなんです
けど、ね、はい、はい、大地先生、美代先生、うん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
オアーズのテーマ、うん、映画ということですが、大好きなジブリと言いたいところですが、
はいはいはい、
ちゃんかい、ここは大名作、はい、新幹線大爆発をご紹介させていただきます。
いや、これメール見た時思ったんだけど、ずいぶん前の作品というか、
そうですね、はい、1975年、
うん、
まあ、当然生まれてはございません、
はい、
はい、じゃあ続きを読ませていただきますね、うん、私の鉄道に対する愛のおかげで10回ぐらいは見てる作品なんですけれども、
電車が好きなのか、
はい、すごいね、うん、高倉健率いる宇津井健、うん、千葉真一といった豪華キャストたちによるパニック映画、う
ん、はい、
一定の速度に減速してしまったら新幹線に仕掛けられた爆弾が爆発してしまう事態の中、
はい、
新幹線運転手と国鉄司令部、警察、追い込まれる犯人の鼓動が聞こえそうな、うん、ハラハラドキドキがたまらない、まあ、内容が内容だったために、うん、当時の国鉄は非協力的でしたので、日本の特撮技術をフルに発揮し、リアルな鉄道模型で、ね、撮影したりと、うん、ある意味意地と根性の対策だと思いますぜひどうぞ。はい、ありがとうございます、はい、
全然ちゃんと見たことない作品なんですけど、
あの実はですね、うん、今回の月刊テーマ、
はい、
まあ、募集するにあたって、まあ、メッセージいただいたじゃないですか。もう本当結構リアルタイム、昨日見ました。
へ
え、 DVD で、あの、はい、借りて、
はい、
あの確かね、邦画のねサスペンスジャンルだったんですよねいやでも、はい、やっぱり75年で古いっていうのはもう当然のことですし、うん、あの東映っていうあのザバーン、
ザバーンね、
もう古かったですし、はい、でもねやっぱ見ててすごい面白かった、まあ、それこそなんかその一定速度を落とすと爆発するっていう、いう話を聞くと、多分私たち世代ってスピードが出てくると思うんだけど、スピードだね、キャンディーズだね、うん、でもそれよりも全然前なわけじゃない、
うん、
で犯人の追い込まれるところとかもすごい歯がゆいわけよ。いやそこ、あスマホないからわし、あっていうのとかはい、はい、いちいち公衆電話に行くみたいなとかね、
はいはいはいはいはいはい、
まあその固定電話っていうのがさ、
うんうん、
まあ、それぞれ一家に一台はあるけど持ち運びができないから、
うん、
犯人からのその、うん、指令とかはもう随時公衆電話に行ったりとか、うん、あで10円チャリチャリ入れるみたいな、そんなかかるのみたいな、まあ、そんなところはね、あのあれなんですけど、いやでも本当に面白いと思う、10回見てもおかしくない作品だと思いましたけどね。
あんまりちょっと触れないジャンルの映画だったので、
うんうん、ぜひこれを機会に見てみるのも確かにいいのかなと思いますしね。しゃもじ超大好きさんも激推しな、
はい、ちょっとたくさんの皆様からおすすめ映画とそれにまつわる理由とか来てますけど、
うん、
やっぱり皆さんね、あらすじを書いていただくためか、ものすごい文章とか長くなったりして
そうなんですよ、
情熱が熱い方ほどやっぱりねそういう傾向にあったり、
結構2ページ3ページとかに渡っててあこれ全部多分読んでたら15分全部使ってしまうかもしれないっていうね、はいはい、ね、ちょっとい
やそんな中でもね、あのしゃもじ超大好きさんコンパクトにまとめていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします、は
い、じゃ続いて私でいいですか。
はい、
はい、トラスタネーム陸上さんよりいただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。初メールですかね。はい、
はい、
大地さん、みおさん、こんにちは。毎回楽しくラジオを聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回のテーマ、僕の人生ベスト級映画ですが、
はい、
僕たちは世界を変えることができないをおすすめします。
はい、はい、
あの向井治さんの映画ですね、うん、覚えてます。はい、
はい、
前の職場の同僚からおすすめされてみた映画でした。目標を見出せずにいたごく普通の大学生が様々な失敗を繰り返しながら成長していく姿、現地カンボジアで見た悲しい現実、 このタイトルの通り、僕たちは世界を簡単に変えることはできない、だけど自分たちのできることととことん向き合い、悩んでそれでも行動していく彼らの姿に最後は涙が止まりませんでした。自分のできることは何かと考えている人にぜひお勧めしたいと思っています、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、
これあれですよね、あの実際のお話、
実話ですよね、確かね、はい、
最後もあのその後実際のこう主人公はこうしたとかっていうのがありましたけど、
あの主人公が現地の学校の校庭ですかね、でスピーチするシーンなんていうのは名シーンですけれども、あれはスピーチっていうのかな、これも見た、
見ましたいやでも正直、
はい、
どのキャラクターというか、その、まあ、向井さんとかもそうですし、うん、あの他の方もそうですけど、なんかみんなの意見が分かる、あのもうどの、いやこいつ言ってること違うよとかっていうのが正直一人もいなかったかなって。
そう、ね、あの絶対的な正しさっていうものはみんな分かってる上での意見の違い、アプローチの違いだったりもするから、うん、
その綺麗事だけじゃ、ね、
うん、
やっぱり進まないっていう意見ももちろん分かるし、じゃあかといってあもうそんなやっても最初から無理だよっていうふうに言うことが果たして、うん、どうなんだろうっていうのとか ね、
はい、
確かにすごい、あの多分思った、見て思ったんですけど、
うん、
どの方が見ても共通することだと思うんですよね。これは結局そのカンボジアに小学校を建てるっていう、まあ、目的がありますけど、うん、そこに至るまでのプロセスって、まあ、仕事なり学校なり何かなりとかっていうのに多分共通する感情だと思うんで、
うん、
まあ、その例えば大学生が見ないと共感できないとかっていうわけではないのかなって私個人はちょっと思いましたけど、あれですよね、リリーさん、
リリーさんね、出てた、
う
ん、
あのどうでしたか、あのリリーさんの、
いや、あのリリーさんはあのリリーさんなんですよ、だけど、
うん
うん、僕の知っているリリーさんは、うん、あのそして父になるのリリーさんであり凶悪のリリーさんなんですよ。
あ、
ま、あのまあ振り幅がすごいってことを言いたいんだけど、うんうん、いや、あのあれを見た後に凶悪とか見ると本当に頭がパニックになるので、ちょっとリリーショックを体験してみたいかちょっとおすすめでございますちょっと凶悪の話になっちゃったね
いやでもね、はい、リリーさん本当に
マジであの人はもう本当に、一発で引き込まれる人です。僕は
なんだろうね、
うん、
私あの、まあ、
そもそも人間的魅力がすごいっていうのはあるんだけどね。
あ、もちろんそうだけど、うん、でもあれで、あれでっていうか、ああいう風に役者さんをやりつつ、
うん、
おでんくん描いてるんでしょなんかもうよくわかんないよね
おでんくん懐かしいない
やさ、まあ、本当にお
でんくん、
ね、面白い、まあ、リリーくん、リリーくんじゃないリリーさんも出てる、あのなんか
パニクリすぎじゃない
アンニュイな感じもいいですし、
うん、重くなりがちなテーマなんだけど、
うん、
かなり受け止めやすくしてくれてる映画だと僕は思います。はい、
はい、陸上さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
そして
、はい、で
いや、ちょ、次の方がね、なんかすごい映画というか
、はい、こういう角度で
こういう角度で来たかっていう感じですね。
はい、
はい、
じゃあ読ませていただきます、
はい、
トラスタネーム、
うん、
うどん県大好きさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、
私のベスト級映画は私の地元高松で撮影、うん、上映された、
うん、
商店街を深夜全力で走る男です。
全速力で走る
商店街を深夜全速力で走る男です。
うん、
はい、合ってるよね。
はい、合ってます、合って
ます、はいはい、この方はあのURL もね、
うん、
あのここに詳しく書かれていますとあのURL を貼っていただいたんですけど、
ご丁寧にありがとうございます、
はい、じゃ続き読ませていただきます、
はい、
地元映画ですがとても面白く、うん、
はい、
一方で感動するところもあります。
は、
面白と感動が2つあり、さらに演出もすごいです、
うんうん、
この映画の Facebook に書かれている情報によりますと、
はいはい、
6月18日に JR 高松駅近くにあるイートピア香川で上映されるということです。
はー、
はい、
あの自主制作映画ってこと？
ですね、
はい、
映画の Facebook アカウントでちょっと見て、
うん、
いろいろちょっと私も情報を見たんですけど、
うんうん、
さぬき映画祭で優秀企画を、はい、取っ た映画なのかな、
うん、
で監督企画が水沢貴則さん、香川大学法学部4年生の方で、
はい、
県内の女子高生や大学生が、出演している。
へ
ー。高松市内の商店街をメインに撮影されていて、
うんうん、
深夜に走る男を通し商店街で生活している人たちが、
うん
まあ、どうやって生きているのかっていうのを見せていくっていうお話みたいなんですけど、
はあ、いやなんかね、なんか僕の予想としてはですよ、こういうメッセージ募集をするにあたり、
うん、
例えばまあミオさんが紹介したラピュタだったりだとか、
うん
まあ、いろんなたくさんメールで届いてるけど、その、まあ、こう劇場公開されてるものみたいな感じですかね。じゃまさかの、
まさかの
こう地元密着型映画っていうか、
はい、6月の18日に公開、
うん、
確かね、
これから
なんですね。ごめんなさい、ちょっと、うん、確認しますし、
うん、
皆さん確認 Facebook の方で詳しくか、詳細載ってるんですが、
うん、
確かね無料で入れるのかな。でその水沢貴則監督の水沢貴則さんも、
うん、
そのお客さんに見てもらって映画は出来上がるからっていうので、
うん
まあ、それがきっかけなのかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、入場は無料で上映されている映画を見ることができるということです。結構ねちょっと PV 的な、まあ、ちょっと映像とかも見たりとかしたんですけど、うん、もうとにかくね男の人が走ってるんですよマラソンしてるようなランニング
シャツ。俺この映画見てないけど、うん、知ってるよもう知ってるよ
いや だってどんな男の人が
走ってる。ただ走ってる。
いやだってそれ分かんないでしょだって連日深夜に出会う謎のアフロ男が走ってるんだよ。
ホラーじゃんよ。
しかも結構ね、
はい、
文字漫画文字みたいなやつが画面に出てたりとか、ダッダッダッダッっていうのが画面に映し出されていたりとかして、
うん、
まあちょっとそこしか見れてないというか、そこしか放送されてなかったんだけど、うん、意外となんかあ面白そうとかって思ったんだけど、まあ、見るのにこれもしかしたら高松に行かないと見れないのか
っていう。いやでも名作ならもう全国区でね、はい、出るはず、出るべき作品だとは思う。
はい、
非常にこのうどん県大好きさんも早い段階でメール送ってきてくださって、はい、はい、非常に嬉しかったです。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、
ということで今回はめちゃくちゃメールの量と熱量が多いということで、
はい、ですね、
はい、
もう大量に送っていただいたんですけど、うん、
はいはい、
まあ、全部内容をご紹介することができず、
うん、
せめて、
うん、
どんなおすすめ映画を送っていただいたのか、はい、
どんなおすすめ映画をどんな方が送っていただいたのか
っていうのをね、ちょっとご紹介をだけでもさせていただければと思います。
お願いします。
はい、ムーンライズキングダムさ
ん
は、
うん、
ある子供、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして B さん、
B さん
は、少林サッカー。
少林サッカー、
懐かしいですね。
はいはいはい、はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、蕎麦屋関係の一番偉い人、
はい、
ありがとうございます。
どうも。
はい、アンドリュー。
アンドリュー、はい、
はい、これ私まだ見てません、
う
ん、
アンドリューはねいいよ。
マジか。
エッチを教えるとことかすごいいい
あ、だからか。
何だ
っけ。なんか社長がこれ夫婦で見た方がいいよって言われた
のロボットの映画なんですけど、
ああ、はいはいはい、その内容は
もう亡くなられちゃったんだけど、ロビン・ウィリアムズ、うん、さん、海外版のジーニーのランプのせいのジーニーの声とかやってる方、うん、ジュマンジとか出てた人ですね。はい、
ジュマンジもね面白いですね、はい、ありがとうございます、
うん、
はい、川越エースさんは、
うん、
湯を沸かすほどの熱い愛。
あ、宮沢りえ、はい、
はい、これはね、うん、もう結構キンキンな、
そうですね、はい、
はい、映画だですね、
うん、
はい、みつさん、
はい、
オンザロード。
オンザロード、
はい、ありがとうございます。ちょっとなんかこちら DVD 化とかはされてないそうなんですけど、うん、まあ見る機会があれば
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、メッツさん。
メッツさん、
メッツさん、
はい、
はい、こちらマッドマックス怒りのデスロード
来た
ー はい、こうベツさんもね熱いメッセージを送っていただいたんですけど、はい、これ以上書き続けると自分が発狂しかけないと書いてましたね、はい、ありがとうございます。はい、続いてカタカナグリーンさんはですね、はい、パルプフィクション、
パルプフィクション、
はい、はい、ありがとうございます。
これミオさん好き、
はい、私、うん、ちょっと気になって初めて見たんですけど、
うんうん、
まあ最初え何これみたいな感じでしたね、
うんうん、
あいきなり
状況が、
ね、クレジットというか、
はいはいはい、
あの音楽が流れ出して、はいはいはい、全然違う人が出てっていうこれに近いあの構成的に近いのとかってパッと浮かぶのがバッカーノっていうアニメがあるんですけど、
は
あ、もうそれも本当にもう時系列バラバラ、
うん、
で最終的にやっぱつながっていくっていう感じなんですけど、
いろんなルートから一つのルートにつながっていく、
うん、だから本当になんていうんですか、スタートをどこに置いても物語は続いていくっていうのが、まあ、バッカーノの初めだったんですけど、
へ
ー、ただそのパルプフィクションもうん、まあ同様というか、まあ、
うん、
パルプの方が全然先なんで流れなんですけど、はいはい、あの非常に面白い映画でしたね。年代も古かったので、うん、なんか映像的にもなんかちょっと昔っぽいこう味のある感じがあって、見たらちょっとハンバーガー食べたくなりますね
はい
はいはい、もうね本当に熱い熱いメッセージを皆さん送っていただいて本当にありがとうございます。全部読みたいんですけどね、ちょっと読み続けるとあの番組の時間内に収まらないので、
あの正直あの皆さんにとっても消化不良な回だと思うんですけど僕らが一番それを感じてるんです
いやもう本当にねありがとうございます、はいはい、
さあこんな感じで終わりにしましょうか。ところどころカットして、はい、はい、編集したいと思います。
はい、
はい、ちょっと映画ね、僕たちちょっと僕なりには非常にあの悔いの残るというか、ちょっとまあ番組を通してね今後いろんなことを話していけたらなと思っております、はい、まあ、5月はこれでお楽しみいただけた たのではないでしょうか。
はい、6月の、
はい、もう6月ですか
ね、もう、
はい、
あっという間ね、
あっという間ね、はい、
寒かったと思えば最近なんてもう T シャツでも
OK、ね、T シャツですよ、はい、トラスタのスタジオ内では冷房戦争が始まりました。
そうですね、
そうですね、
あの先々週にも、
はい、
あ先々先週だ、
はい、
うん、もう一度上げた、はい、二度上げた
いやいや全ての決定権は支配人が握っているので、はい、ちょっと僕たちは何とも言えないんですけれども、はい、ということで半年が過ぎようとしています、はい、2017年でございます。はい、そんな来月のテーマ、ミオさんからでいいですか、僕が言いますか。
あ、じゃあどうぞ。
あ、僕でいいんですかはい、2017年半年が過ぎようとしておりますということで、月間テーマトラスタ的2017年上半期報告会よいよ、はい、ということで詳しいご案内というかどんなメッセージを送ってみたいなのは番組最後のスポットで皆様お聞きいただきたいんですけれども、
はい、
今年の1月ですね、あなたどんな目標を立てましたかと、はい、それは達成に向けて努力中ですか、はい、そもそももう達成しましたか、
うん、
それとももう忘れてしまっていますか、はい、ここら辺で今年1年振り返ってみませんか、はい、そんなこんなで上半期を振り返り、トラスタも軽い振り返りを行って下半期に突入していきたいと思います。皆様上半期に何をしていたのか、どんな2017年前半だったかお教えくださいということでメッセージをお持ちしております。
はい、よろしくお願いします、は
い、というわけで5月のトラスタこれにて以上にしますか、皆さん、
はい、はい、ありがとうございます。皆さんね、あの、はい、激アツなメッセージをたくさん送っていただいて、ね、本当に本当に本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、なんか急に、
はい、ありがとうございます。
大地先生正座をし始めました、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、本当に来月もぜひぜひメッセージお待ちしておりますので、
お待ちしております、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは5月はこれでおしまいにしたいと思います。
5月ありがとう、
はい、今月もお付き合いいただきありがとうございました。来月も
ありがとうございます、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではトラスタまた来週でございます。
お耳のお付き合いは
パーソナリティ大志と
ミオでした。
はい、それでは5月のトラスタこれにて失礼いたします、はい、来週までさようなら。
バイ。クルームスタジオ最後までお聞きいただきありがとうございました。6月のメッセージテーマは
トラスタ的2017年上半期報告会。早いもので2017年も半年が過ぎようとしており、同時にトラスタも配信開始から半年を迎えます。皆さんの半年間はいかがだったでしょうか。今年の初めに立てた目標覚えていますか。誓いを立てた禁煙、ダイエット、節約続いていますか。
皆さんが上半期に何をしていたのかをトランクルームスタジオ番組メッセージフォーム、ツイッターへじゃんじゃんお送りください。皆様からのメッセージお待ちしてます。大地くんの上半期はどうでしたか。
全然貯金ができてない。